番組は自分らしさを大事にすることで生きることが楽しくなってきたという私トミーが笑顔と元気と勇気を持ってマイスタイルをお話ししていく番組です。こんにちは、トミーです。収録をしている今日は2月6日水曜日です。関東地方と東北地方には雪の予報出ていましたね。実際には心配されたほどではなかったみたいですが、皆様お住まいの地域はお天気いかがですか？こちら新潟は今日はもう雪ですよ。朝から雪、一面真っ白です。ただ昨日までは、晴れていて、しばらくの間雪もなくて過ごしやすかったんですね。まだそれほど雪に埋もれた暮らしにはなっていないです。今日は久しぶりの雪で、立春も過ぎましたし、これからが実は雪の本番なんですよ。立春といえばその前日の節分の日ですね。家族で豆まきをしました。最近恵方巻きを丸かぶりするっていうのも定着してきているみたいなんですが、スーパーで恵方巻きを売っているのを覗き見たら1本398円もしました。まだでも安い方なのかな、ほとんど400円ですね。でしかもね、大きいんですよ。食べるの大変そう。あれって最後まで喋ったりしないで食べるわけでしょ。ちょっと大きいしね、無言で食べるの無理かなって思いました。で豆まきにしたんですけど、去年と同じで家族で鬼のお面に落花生を投げて、で全部拾い集めてから年の数だけ豆を食べるっていう、そういうスタイルでの豆まきです。でね、落花生ってその食べる時なんですけど、一つの殻に2つくらい中身が入ってますよね。でテーブルの上にね、落花生を4列に並べて数えていったら、次女の夏に、お母さん49個食べんのって指摘をされまして、母はついに掛け算も足し算も満足にできないような感じにボケてきたようです。次女の夏に手伝ってもらって、数えてもらって43個食べました。これがなかなかですね。豆が好きな人ごめんなさいね、豆って飽きるんですよ。これ80歳とか100歳とかになったらどうしようかなって真剣に考えて、ちょっと豆まきどうしようかなって、そういう人のために恵方巻きがあるんでしょうかね。それは違うか。そうだ、来年はちょっと恵方巻きも考えてみようかな。買うと高いので、手作りでちょっと小さめにね、作ってやってみるっていうのはいいかなと今ちょっと思いつきました。来年まで覚えてられるか分かりませんけど、今から来年の話をしたら鬼に笑われますね。覚えていたらやってみたいと思います。さて、今回のビバマイスタイルは、我が家の長男が1歳になりましたので、この子育ての1年間を振り返って、上の娘たちの頃と随分ね、年も離れていて育児事情が違いましたので、そんなところ、私トミーが感じたところをピックアップしてお話ししていきたいと思います。そして番組宛にいただいたメールのご紹介と、最後にこだわってシンプルライフのコーナーをお届けします。どうぞ最後までお付き合いくださいね。それでは行ってみましょう。2013年2月第1週ビバマイスタイル。冒頭でお話ししました通り、我が家の長男が先月の末に1歳になりました。 1歳になった翌日に初めてバイバイらしき身振りをしてくれまして、すごく嬉しかったです。まあ、それと言いますのも、バイバイとかね、おいしいおいしいとか、あとは名前を呼んだらはいって手を挙げるとか、こういろんな身振りがねありますよね。その中の何からやってくれるかな、いつやってくれるんだろうっていうのをすごく楽しみにしていたので、まあ、ついについに誕生日の翌日にバイバイって手首をスナップ効かせてね、前にクイックイって倒すような感じでおいでおいでなのかバイバイなのかわからない感じなんですが、それをやってくれた時はね、なんでしょう、この意思の疎通が図れたような感じ、もうすごく嬉しかったです。でそれをやってくれたと思ったら、もうあっという間にね、おいしいおいしいもね、あと名前を呼んではーいっていうのもやってくれるようになったんですが、すべて手はバイバイと同じ動きです。おかしいですよね。まあ本当に1歳になりましたけど、風邪一つひかないで、あ、鼻風邪は1回ひいたかな。でまあ大きな怪我や病気もしないでね、無事に1歳を迎えることができて、本当良かったなと思っております。育児に専念したいということもありましたし、このビバマイスタイルも長くお休みさせていただいてまして、ゆっくり過ごせていたおかげで子育ての生活がストレスになることもなく、やってくることができましたので、リスナーの皆様にも感謝したい気持ちでおります。ところで長男は2012年1月に誕生したんですが、上の長女次女とはだいぶ年が離れていて、長女は1996年生まれ、次女は2000年生まれです。なぜかね、兄弟全員オリンピックイヤーに生まれてるんですよ。まあ、ですが2004年とね、2008年はどうしたんでしょうか。で長女次女の時とは10年以上経ってからの今回の子育てで、いろいろ様子の違うことに戸惑ったり、まあ、いいなと思ったり、そんな風にしながら1年やってきました。今回はその赤ちゃんの子育てで一昔前とは違うなと私が感じたことを6つピックアップしてお話ししたいと思います。まず1つ目、驚いたのが予防接種の数と接種方法です。予防接種といえば、小さい子は小学校に入るまでに、BCG、ポリオ、3種混合、麻疹、風疹、日本脳炎とこういった数々の予防接種を、しかもものによってはね、複数回接種をしなければいけなくて、結構な数の予防接種をこなさなきゃいけないんですが、長女次女の時はこの予防接種が14回あったんですね。ところがです、今この予防接種、小学校入るまでの本数を数えたら22本になってました。ものによっては麻疹風疹なんてね、別々に受けていたものを MR ワクチンで1回で済むというように減っているものもあるんですが、その反面ポリオはね、生ワクチン2回だったものが今不活化ワクチンになって4回接種とかね、あとそれから新しく増えた種類もあるんですよ。ヒブワクチンと小児用肺炎球菌ワクチン、これは今までなかったんですが、4回ずつ接種することになってます。でこの本数がね増えたことも驚きなんですが、もっと驚いたのは3種混合とヒブワクチン、小児用肺炎球菌とこの3本は同時接種ができるんですよ。で、できるだけなので別々に受けても構わないんですが、まあ足を運ぶ回数もなんなので一緒に受ける人が多いんですね。で、生後2ヶ月3ヶ月の赤ちゃんからこれを受けるんですが、もう3本の予防接種をね、同じ時にはい、右、左、右って3本打つわけです。次に行った時にはね、はい、左、右、左っていう感じで3回、期間を経て3回それを繰り返した挙句、1年後にまたそれをやるっていう、合計、3種類を4回で12本そういう形で同時接種で受けるんですね。これはちょっとかわいそうでかわいそうで、話を聞いた時あんまりだと思ってなかなか予防接種の予約を取ることができないでいました。 さて、驚いたことの驚いたことじゃないね、最近の子育て事情で、ピックアップしてお話ししたいこと2つ目は離乳食です。離乳食というか離乳食の前段階で生後 3,4 ヶ月くらいから果汁っていうものを与えていたはずだったんですよ。上の子たちの時はね、それが今は果汁を与えないでくださいという方針になったこと、これはちょっと驚きましたね。理由は果汁のその果物の汁のね、過剰摂取による低栄養児が増えたためなんだそうです。つまり果汁は甘みもあってその飲みやすいので子供にしたら喜んで、赤ちゃんを喜んで飲むんだけど、果汁を飲むのはいいんですが、その代わりミルクや母乳をあんまり飲まなくなったり、あとおかずとかおかゆとかそういった離乳食をね、量も食べなかったり味を嫌がったり、そういった赤ちゃんが増えてきて、で低栄養児が増えたために果汁を与えるっていうことをこうやめる方針になったらしいんですね。これが切り替わったのが平成18年か19年のあたりなんだそうです。それより前に子育てしてらっしゃる方は果汁をあげてったと思うんですよね。でこれは夫ががっかりしましたね。上の娘たちにはよくリンゴをすってすりおろして絞ったリンゴ果汁をあげてたので、もう4ヶ月になったらこのリンゴ果汁をあげられると思ってすごくね楽しみにしてたみたいなんですよ。それがいやいやいや、もう今はね果汁あげないことになってるからと私からのストップをかけられまして、とっても残念に思ってるみたいです。上の子たちは飲んでて普通に育ってますからね、少しぐらいは良かったのかもしれないんですけどね。そして3つ目です。3つ目は施設や設備の充実ぶりですね。まず保育園のこの0歳からの受け入れ体制がすごく充実してますね今。あとその他にも子供を連れて遊びに行ける支援センター、長女の時にもあるにはあったんですが、もう今は無料で毎日、利用することができる施設がこうあちこちにありまして、なのでね家から近いところも選んでちょこちょこ利用させてもらってます。これは便利ですね。あとお買い物に行って、お買い物でも出かけ先でもね、ベビーカーの充実ぶり、おむつ替えベッドも、かなり備え付けられているところが多くて、これは助かってますね。赤ちゃんのおむつ替えはもちろんなんですが、自分がトイレに行きたい時にもすごく助かります。これは便利。あと4つ目は育児グッズのスリングという抱っこ紐です。これは小さいお子さんがいて実際使ってらっしゃる方でないとわからないかもしれないんですが、幅広の布にリングを2つ通して縫い留めているだけっていうシンプルなものなんですね。この縫い付けたリングにね、布の端を通してその輪っかを作るんですよ。その作った輪っかを自分で頭からかぶってたすき掛けのようにね、リレーの選手とか選挙の立候補者がしてるみたいなたすき掛けにその布を肩から下げて、で自分の胸のあたりの部分にその布を袋状にして赤ちゃんをそこに抱っこして入れるっていうね、すごく簡単シンプルな抱っこ紐なんです。でこれ上の子たちの時には全く見ることがなくて存在を知らなかったんですが、今回長男が生まれるより前、妊娠するより前なんですが、このスリングというものを使って抱っこしているお母さんたちを見て、あれなんだろうってすごくね気になってたんですね。でついに自分もそれを使うチャンスが来ましたので、市販もされているんですが、手作りして使っていた方からその作り方の本を借りましてね、自分で作ってみました。もううまく抱っこするにはちょっとコツがいるんですけど、覚えてしまえば着脱がすごく簡単で、赤ちゃんの顔は見えるし密着度も高いんですね。感じとしては体に布をこう巻きつけているので、 なんとなくこうどこか東南アジアチックな雰囲気があってとてもいいんですよ。よく上の子の学校に行くと女性は気になるのかね、お母さんたちにこれ何いいねなんていう風に声をかけていただくことが多かったこのスリングです。持ち運びもね、畳むとすごく小さくシンプルに、布とリングだけなので、コンパクトになってね、これは以前にはなかったけどなかなか気に入っている育児グッズ、スリングです。5つ目はプレゼントです。出産祝いにいただくプレゼントっていうと、私なんかだと赤ちゃんの洋服とかおもちゃかななんていうふうに思うんですが、今回出産でいただいたプレゼントの中におむつケーキっていうものがありまして、これは初めて知ったんですね。おむつケーキ、食べるケーキじゃないですよ。おむつを使ってケーキの形を作って、でぬいぐるみやおもちゃなどをね上に飾り付けてラッピングしたものです。これがあんまりにも可愛くて1歳の誕生日までラッピングも取らずにねずっと飾って眺めてました。おむつケーキのね、そのケーキ型の上にはクマのぬいぐるみとお家の形をしたいい香りのするろうそくと食事用のスタイ、そしてお花がこうデコレーションされてまして、でこの前ようやくラッピングをほどいたんですよ。飾ってあるものはねよく見えているので分かっていたんですが、そのケーキ型になっていたおむつをこう取り出して使おうとしたら、そのおむつっていうのはね一つ一つビニールに入っていて、こうくるくるっと巻いて立てて並べていくことでケーキの形になっているんですね。そのおむつ、くるくる巻かれたおむつ一つ一つにイラスト入りのメッセージシールが貼られてたんですよ。いつもお世話ありがとうとか、お散歩行こうよとかね、ママも体休めてねとかね、あと他にも子育てに関する名言とか、おむつ替え大変だなんていうつぶやきとか、これも結構嬉しかったですね。素敵なプレゼントだと思います、おむつケーキ。そして最後6つ目、6つ目はツイッターです。上の子の時にはなかったんですよ。シャープで生まれた年月のタグをつけてね、同じ月齢のママさんたちのつぶやきを読んでました。これが心強かったです。赤ちゃんを出産したばかりのお母さんって最初の数週間すごく孤独なんですよ。もう寒い夜中にね、もう自分はフラフラの体で赤ちゃんを抱きながらこうゆらゆらしたりしつつ、ツイッターを見ると、はあみんなこの時間起きてるとかね、みんな起きて頑張ってるんだなとか、もうあと眠いとか、お風呂ゆっくり入りたいとかね、そういった気持ちも自分だけじゃないんだなって、みんな頑張っているんだなっていうのが、もう知らない人同士なんだけどすごく励みになりましたね。ネットで知らない人とこういうふうに気軽につながったり気持ちを共有できるっていうのは昔はなかったですからね。ツイッターそういうふうにも活用できるんですね。以上、10年一昔前の子育てと変わったなぁと感じたものから6つをピックアップしてお話ししてみましたが、いかがでしたでしょうか。10年間でこれですからね。もうおばあちゃんになって昔はこうだったなんていうの通用しないんだろうなぁと肝に銘じたいと思います。番組宛てにいただいたメールをご紹介いたします。ワクワクネームホイホイさん、ありがとうございます。前回に引き続き今回もメールをいただきました。ではお読みしたいと思います。本文、怪しいものでないことを認めてもらえたホイホイです。はい、ホイホイさんいらっしゃいませです。前回放送でのメール紹介ありがとうございました。私の人生の楽しさを訴える放送内容が ビバマイスタイルの本質との指摘がトミーさんのモヤモヤしていたビバマイスタイルの放送の真髄と一致できたことに満足しています。いえいえ、こちらこそありがとうございます。また新潟アットラジ袋のバジルさんですが、無事であることを確認できたことに安堵しました。はい、無事が確認できたようでよかったです。さて、トミーさんも興味を持たれた私のハンドルネームであるホイホイの由来についてです。かなり前のことですが、トミーさんもご存知であろう福井のポッドキャストムンニチドット MP3 のムンゾーさんがある時、私の好きなハンドルネームはひらがな2文字の連続していたものと放送されたことがありました。これをたまたま聞いた時に、なぜかお猿のかごやの歌のホイサッサが頭に浮かびました。これがハンドルネームホイホイの原点です。振り返れば何ともたわいのないものですが、今は中断していますが、岐阜のご夫婦によるヒデのリトルラジオというポッドキャストではホイホイの名はリスナーの間でちょっと知られています。何せ毎週されていたこの放送に250回もの連続投稿し続けていたのですから、ムンゾーさんやシンバさんもリトラジ仲間です。リトラジの URL は次の通りです。ということで、その番組の URL が書かれているんですけれど、ここは割愛させていただきます。ブログのページにリンクするように貼らせていただきますね。ヒデのリトルラジオですね。ただしリトラジの放送時間は異常に長いので、聞かれるときには要注意です。私のメールはいつもトップバッターの投稿者として紹介されています。私についての虚像ですが、読書好きの読書歴というホームページを運営しています。リトラジ交友録というコーナーではリトラジ投稿メールのすべてを記載しています。プロフィールで私の実像も少しはわかるかも。写真のコーナーなども見てもらえればと思います。また全国寺院リンクは秀逸と自負しています。私のホームページの URL などビバマイスタイルのブログに記載していただければ幸いです。ここでホームページ読書好きの読書歴ということで URL が書かれているんですが、割愛させていただきます。ブログにリンクを貼らせていただきますね。今回ですが、ビバマイスタイルへのネタ提供を続けますとメールが異常な長さとなるので割愛します。次回のビバマイスタイルの放送までにはちょっと時間があります。トミーさんも私のホームページへの探索やリトラジの視聴など次回の放送までに確認してみていただければと思います。ではでは、といただきました。ホイホイさん、メールをありがとうございます。ハンドルネームの由来ですね。ムンゾーさんの私の好きなハンドルネームはひらがな2文字の連続していたものという言葉を聞いて、でそこで頭に浮かんだお猿のかご屋のホイサッサからホイホイと、ムンゾーさんご自身のブログがムンムンの日常ってあるんですけれど、そこでムンゾーさんご自身ムンムン3号って名乗ってらっしゃるんですよね。そういう風にひらがな2文字が連続しているのがお好きなんですね。ちなみにムンゾーさんってパンダが大好きでいらして、で上野動物園のパンダちゃんってカンカン、ランラン、トントンっていう風に漢字を繰り返してる名前ですよね。でムンゾーさんのひらがな2文字の連続とはちょっと違いますけど、少し被ってるかななんて思いました。パンダちゃんつながりでね。どうでしょうか、ムンゾーさん、違うかな。でネットによると、この同じ漢字の繰り返しの呼び方ってパンダちゃんに起用されてますけど、これって日本語で言う何々ちゃんっていう可愛がってるような感じの呼び方らしいんですよ。なので中国ではパンダに限らず小さい子にもその子の名前、漢字の1文字を繰り返して呼んだりするようなことってあるそうなんです。トミーだったらミーミーってところでしょうか。あ、すいません。続きますね。メールの中でご紹介いただきましたヒデのリトルラジオっていう番組、略してリトラジですね。このメールをいただきました後、ホイホイさんからもう一通、追加のメールでリトラジですが聞かれましたか、1月26日に再開されましたというご連絡いただきました。 拝聴してみましたから、とっても落ち着いた話し方で聞きやすくて雰囲気のいい番組だなと、そんな風に思いました。今までは知らなかったので、こういうね素敵な番組をお知らせいただきまして、ホイホイさんありがとうございます。250回連続投稿ってね書いてあるんですけど、マメな方ですよね。こういう方、地上波だとメール職人って言うんですかね。ネットラジオでもそういう風に言うのかな。そしてホイホイさんのホームページにも、遊びに行ってリトラジ交友録、プロフィール、写真のコーナー、全国寺院リンク拝見しました。プロフィールでたくさん趣味ややりたいことが載ってましたので、ビバマイスタイルへのネタ提供楽しみにしていたいと思います。ホイホイさん、メールありがとうございました。以上、番組宛に届きましたメールをご紹介させていただきました。皆さんも番組宛にどんどんメールをお寄せいただけたらと思います。ブログページ右側にありますメールはこちらからという投稿フォームをクリックして、どしどしとご投稿くださいね。こだわってシンプルライフ、このコーナーは不要なものを取り払い、自分の気に入ったもの、こだわりを大事にすることで、いかに気持ちよく心豊かに過ごすことができるか、この物と情報にあふれた環境に毅然と立ち向かうコーナーです。前回、この番組の軸である自分らしさを大事にするというテーマを次回から時々話していきますと宣言したので、今回はこのコーナーでお話しします。自分らしさを大事にするということをちょっと反対にですね、自分らしさを大事にできなかった話からお伝えしてみたいなと思ってるんですよ。もう何年も前のことなんですが、近所の同年代のね、とってもおしゃれな奥さんと話をしていた時のことです。私、黄色が好きで、私トミーがね、黄色が好きで、黄色のアイテムを結構持ってるという話をしましたら、その奥さんが、黄色絶対着ない、一番選ばない色だって返してきたんですね。それを聞いた時、もちろんその奥さんがとってもセンスが良くておしゃれだったからっていうのが、前提にあるんですけど、黄色って変なのかなと、もう着たら恥ずかしいのかなっていうふうに私トミーは思ってしまったんですよ。ちょっと冷静に考えれば、その奥さん自身が黄色を選ばないっていうだけの話なんですけど、黄色い服が好きという私トミーの趣味を否定されたように感じてしまって、でさらにその人がとってもセンスのいい人だと思っていたから、もう相手が正解、自分は間違いみたいなね、その自分がおかしいみたいな思い込みで、それ以来黄色の服、黄色のアイテムを敬遠するようになってしまったんですね。薄い黄色のジャンパースカートも、ナフナフの黄色いスニーカーもとっても気に入っていたのに封印してしまったんです。それで無難な色の服を選んだりしてね。でもこの前、残してあった黄色いカーディガンがあって、それを引っ張り出して袖を通してみたら、それがすっごく自分に似合うんですよ。自分で言ってますけど、着てるとちょっと気分が上向きになるくらい、こういいじゃないこれって、そんな風に思ったら、その彼女のたった一言で自分の趣味を否定されたと思って、黄色を敬遠しちゃってたことがすごくもったいないと思いました。いや、たとえ実際に否定をされたんだとしてもですよ、自分は黄色が好きだしっていう自分の感情を大事にしておけばよかったんです。洋服の話だとたわいもないことのようなんですけど、誰かの一言とか専門家の言うこと、いろんな情報もあふれてますが、聞く耳を持つっていうことは大事ですけど、自分の持ってる感覚っていうのを大事にしないともったいないなって、自分の物差しも大事にしないとな、というわけで、今回はトミーが自分らしさを大事にできなかったというお話をしてみました。いかがですか？自分らしさ大事にしてないともったいないですよね。以上、こだわってシンプルライフのコーナーでした。 一昔前と違う最近の子育て事情についてと、そして番組にいただいたメールのご紹介、こだわってシンプルライフのコーナーをお送りしました。いかがでしたでしょうか。近頃私アニメの夏目友人帳にハマってまして、アニマックスで放送があるのを楽しみにしています。子供たちはお母さんがアニメにハマるの珍しいって言うんですが、昔は結構見てたんですよ。で、今夏目友人帳に出てくる猫の姿をしたにゃんこ先生がもうどうにもツボで、長男のおでこの感じとお尻の丸いフォルムがにゃんこ先生に見えて仕方ないんですよ。にゃんこ先生がその主人公の男の子のことを夏目って言うんですが、長男をにゃんこ先生に仕立てて、お姉ちゃんの夏を夏ねーと呼んで遊んでます。そんなところに夫が某コンビニエンスストアでにゃんこ先生の起き上がり拳を買ってきました。あーかわいいと喜んでいたら、次女の夏の分だって言うんですよ。まあそりゃそうでしょうよと思っていたら、翌日もう2個買ってきてくれました。1個400円だって。節分の恵方巻きは買わないのに、にゃんこ先生は買っちゃう我が家です。そんなわけで今家の中に起き上がりこぶしにゃんこ先生が3つ、長男入れたら4体か、夏目友人帳がブームになっております。さて、更新が3週間ぶりでしたので、話したいことがてんこ盛りでした。でもまだ2月なのにバレンタインデーのお話してないんですよね。あと次女の夏がいよいよ中学生になるので、この前入学説明会に行ってきたんですけど、そんなこんなもまた次回以降にですね。はい、今回も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。ビバマイスタイルは毎月第1、第3木曜日更新です。お送りしましたのは、黄色を身につけていると気分がアップするよ、トミーでした。まあ、自分らしくでいいじゃん。バイバイ。またね。